はい、それでは、本日私たちに与えられた聖書箇所ですが、ヨハネの福音書4章46節から54節、新約聖書の184ページですね。ヨハネの福音書4章46節から54節になります。それではお読みいたします。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来たと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた通りの時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。これより役人の息子の癒しというタイトルで、近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。はい、今日も共に礼拝できることを本当に感謝いたします。今日はですね、今年イエス様の例え話シリーズを前回から開始したんですけども、今日は2回目で、ヨハネの福音書には7つの奇跡のストーリーがあるんですけれども、54節に第二の印ってあるように、今日はその2つ目のお話から話させていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日もこのようにして愛する兄弟姉妹と共に集まり、あなたの皆を賛美礼拝できるこの幸いな時を心より感謝申し上げます。主、どうぞ今日もまたこの小さき者が御言葉から語りますけれども、あなたの聖霊が豊かに語る者にも聞く者たちの心にも降り注がれて、今日の箇所から皆さんがしっかりとあなたの御心を受け止め理解し、また実践へと生かしていくことができますように、あなたが助けてください。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。前回の主人公はイエス様のお母さんのマリアさんでしたけれども、今日は王室の役人です。彼がどのような立場の人なのか解説していきたいと思います。メッセージノートをご覧になりながらメッセージ聞いていきたいと思うんですが、2024年2月11日になってます。18日の間違いですので訂正ください。はい、 王室の役人とありますけれども、当時 の、 あのユダヤの国王ヘロデ・アンティパスの側近で、まあ、家来で、まあ、国王に仕える役人でした。まあ、彼は地位も高くて経済的にも恵まれていたと思われます。おそらく何不自由のない生活をしていたのではないかと思うのです。しかしですね、あの不幸が彼の家庭を襲うんです。彼には病気の息子がいて、すでにあちこちの医者に診てもらったのではないかと思うのですけれども、その甲斐もなく病状はどんどん悪化していきました。47節には死にかかっていたと書かれてあるように、このままでは死んでしまうかもしれない、そんな危機的な状況に置かれていたと思われます。お父さんの役人は焦り心配していたと思います。よく難病にかかった親御さんの口から、変われるものならあの子と変わってあげたいって、そういう言葉を耳にしますよね。親は自分の病気よりも子供の病気の方が心配なんですよね。今こんな状況の中で彼の幸せは泡のように消えようとしていました。そんな状況に置かれていたのです。まあ、皆さんもね、この問題さえなければ、これさえ解決できれば平穏な暮らしができるのにと思うことがあるのではないでしょうか。まあ、そのことがあなたの心にこうトゲが刺さっているような状態になっていて、どうやっても抜けそうにない、そんな状況にこの役人が追い詰められていたっていうことを思いながら、今日のメッセージを聞いていただきたいと思います。もう一度あの今日の箇所、西山先生、あの朗読していただけますでしょうか。
ヨハネ4章46節、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスがブドウ水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。
はい、前回の水をブドウ酒に変えたその奇跡と、そして今日の、あのストーリーとの間にはいくつかの共通点があります。まずそこから見ていきたいと思うんですけれども、まず地図をご覧になってください。イエスは再びガリラヤのカナンに行かれたっていうふうにね、46節にあるんですけれども、まず今日の奇跡は同じカナの村で起きた出来事なんですね。で、役人はカペナウミの住民です。で、この地図の中の左端の方にカナってありますよね。ここで奇跡が行われて、役人はカペナウムに、ガリラヤ湖の湖畔に住んでいたわけです。 カペナウムはイエスが宣教の根拠地としていた場所で、カナからは30キロメートル離れていました。イエスはこの同じ場所カナで奇跡をなされたのです。これは不思議なことだと思います。そして2つ目のポイントを入りたいんですけれども、結婚式ではブドウ酒がなくなりました。当時の祝宴でブドウ酒を切らすことはとても不名誉なことで、何らかの方法でブドウ酒を到達する必要があったのです。今日の役人の息子さんも癒される必要がありました。ひょっとしてこの子は彼の一人子であったのかもしれません。もちろん祝宴でブドウ酒がなくなることよりも、今日のストーリーの方は人の精神に関わるような問題なので、こちらのケースの方がより切実で深刻です。しかし共通点としては、そこに必要があったのでイエスは奇跡をなされたのです。3つ目のポイントに入りますね。マリアの時はブドウ酒がありませんと伝えると、イエス様は、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんと答えて、その時点ではマリアのリクエストは却下されたという印象を受けます。役人の場合はどうでしょうか。イエスに下ってきて息子を癒してくださるように願ったのですけれども、イエスは、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんと答えて、この場合もイエスは拒絶しているように思えるのです。イエス様はこうやってフェイントをかけるのがお好きなんでしょうか。彼は王室の役人であったので、おそらくユダヤ人であったと思われます。ユダヤ人であったということは、旧約の知識があって神への信仰があったと思われます。この役人はカペナウムからカナへの30キロメートルの道のりを歩いてきたのです。車であれば30キロですから1時間足らずの距離です。もしも徒歩だったとすれば1日を要する距離です。このことを考えても、何とかしたいというお父さんの息子を思う熱い思いが伝わってきます。私はこの30キロメートルの道のりを歩いてきた役人のお父さんの気持ちが分かるような気がします。私は3年前に白内障の手術を受けました。私の目は特殊な疾患を抱えているので、東京のスペシャリストで手術を受ける必要がありました。右目の手術はうまくいったんですけれども、左目の時目の中に入れた眼内レンズの度数が合わなくて、左右の視力に極端な差が出てしまって、眼鏡では矯正不可能な状態になってしまったんですね。それで、左目の方の手術をもう一度受けようと考えたんですね。ところがその眼内レンズを入れ替えるっていう手術はリスクも高いので、通常お医者さんはすごく嫌がるんです。メガネのレンズの取り替えとは全く違うんですね。で、私は当然私の目の手術をしてくださった東京のお医者さんに、再手術をしていただけますかってお願いしたんですね。そしたら、明確にリスクが多すぎるからできないって言われたんです。で、あの時の暗淡とした気持ちを今でも覚えています。真剣に祈りました。今の状況を受け入れてこのまま生きていくか、 リスクを冒してでも再手術を受けるかの2つの道です。まあその頃本当にパソコン の, あのスクリーン見るのも大変な状態だったんですけども、それでもあの頑張って検索をしたんですよ。で、手術をやってくれそうな眼科が東京とか名古屋とかいくつか出てきたんです。そしてここはって思うところに全部電話かけたんですね。そしたら 100% 断られたんです。そしてその時はもう海外に行って治療を受けるしかないとまで考えたんですね。で、その頃ある横浜のクリニックのサイトが目に留まったんです。そのサイトを見てるとどうもその先生やってくれそうなんですよ。で、ね、そこは大病院の眼科でもなくて個人経営のクリニックでした。で、ダメ元で私は連絡したんですね。そのお医者さんはメールで相談に乗ってくれて、こちらの状況を率直にお伝えすると、すいません、私がやってみましょうと手術を引き受けてくださったんです。彼は私のような難しいケースの手術を多数手掛けていて実績もあったのです。結局2021年の秋に彼から手術を受け、その手術は成功でした。ただその後2年間にわたって小さな手術を何回も受けましたし、調整が必要でしたけれども、昨年の秋になってようやく裸眼で、まあ、聖書が読めるというか読書ができるまで視力が改善したのです。ですから、あの3年前、あの時諦めなくてよかったなって思います。そして神様がその先生を備えてくださったのだと今も感謝しています。もしあの時諦めていたら、私は今日この階段、この講談に立っていなかったかもしれません。癒しを求めて必死になる私は役人の気持ちが痛いほどわかります。このお役人さんですね、30キロメートルの道を歩いてきて、必死の思いでやっとイエス様のところにたどり着きました。その時のイエス様の答えが、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。なぜイエス様はこんな冷たく突き放すような言葉をかけたんでしょうか。役人さんはカペナウムで、カナでイエス様は水をブドウ酒に変えた、その奇跡の話を聞いてたと思うんですよ。で、この方だったらきっと自分の息子も癒してくれるに違いないと期待していたんだと思うんですね。おそらく彼の中にあったのは、いわゆるご利益信仰ではなかったのかなと思います。彼の頭には息子の癒しのことしかなかったんです。私は彼を責めるつもりはありません。私も彼と同じ状況に置かれたら同じような気持ちになっただろうと思うんです。イエスは48節のプリントの方をご覧になってくださいね。48、49、50節のやり取りすごく大切で太字になってますね。48節のこの太字の言葉を通して、印を求めてくる姿勢、あなたのなさる印を見たら信じるからという彼の信仰の姿勢をいさめたかったんだと思うんです。確かに私たち人間にとって癒しが起こる前に信じるってとっても難しいことです。でも癒されたら信じるというのでは健全な信仰とは言えないと思うんです。49節で役人は再度食い下がります。主よ、 どうか子供が死なないうちに下ってきてください。もう彼は必死ですよね。48節のイエス様の言葉の真意が理解できたかどうか、この時点ではよく分かりません。彼の言葉からはっきり分かることが、それはイエス様が彼の家に来て息子を癒してもらいたいという気持ちであったということなんですね。裏返して言えば、イエスが直接来てくださらなければ息子は癒されることはないと思い込んでいたということなんです。このお父さんに対してイエスは驚くべきチャレンジをします。イエスは彼に答えます。50節、行きなさい、あなたの息子は治ります。イエスは役人の願っていたように彼の家に行くことはしませんでした。しかし力強い言葉を発したのです。この言葉は役人の心を差し貫いたと思います。イエスが来てくださり、祈ってくれさえすれば治ると彼は考えていました。イエスは彼に何を求めたのでしょうか。明確です。イエスの言葉を信じる信仰とそれに伴う行動です。ここで彼は試されたのだと私は思うんです。彼はお役人さんという社会的な地位にあった人で、人々が彼に何かをこう人々が彼が命令をするとこう従って行動するっていうことに慣れていたのではないかと思うんですね。で、彼は本能的にイエス様が彼の願いに応えて動いてくれると考えていたんです。ところが50節のイエス様の言葉を聞いて、行きなさい、あなたの息子は治ります、この言葉を聞いた瞬間に彼のうちにイエス様への確かな信仰が芽生えて、イエス様の言葉に従ってみようという気持ちにされたのだと思うんです。ここに私たちにとっての大切なレッスンが託されていると思います。自分の祈りの姿勢を振り返ってみたいと思うんですね。私たちもいつの間にか祈りによって神様を動かそうとしていることはないでしょうか。状況が深刻であればあるほどそうした傾向に陥りやすいと思います。無意識のうちに私が主になって神様がしもべになってしまっているんです。イエス様は私たちの主です。私たちの主なんです。私たちは彼の権威に服しあくまで従う立場にあるのです。そのことを口で告白し、そして頭でも分かっているつもりなんです。しかし実際の祈りの生活になると、いつの間にか主従が転倒してしまっていることがあると私は思うんですね。イエスが彼に求めたのは従う信仰です。見ずに信ずる信仰です。だからイエス様は見ずに信じる者は幸いですと語られたのです。イエスが必ず癒してくださること、どんな方法を用いたとしても、それを信ずる信仰が求められたのです。50節に、その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていったとあります。彼は行きなさい、あなたの息子は治りますの言葉を信じて帰途に着いたのです。素晴らしい箇所ですね。皆さんだったらこの時どう反応し行動したでしょうか。彼のようにきっぱりと信じて 行動できたでしょうか。私だったら家に帰る道々でですね、本当に息子は治るんだろうかと案じていたかもしれないなって思うんですね。聖書を読む限りにおいて彼の心に疑いの曇りは全くありません。彼は信じきって家に帰ったんだと思います。素晴らしい信仰が与えられていたんですね。51節52節を読みします。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。ここは本当に今日の奇跡のストーリーのクライマックスだと思うんですけれども、51節にしもべたちが彼を迎えに来てとあります。家にいたしもべたちは、まあ、子供と一緒にいたんですけど、この息子さんが不思議に癒されたのを見てもうびっくりして家にとどまっていることができなかったんです。ああこんな素晴らしいことが起きたんだ、一刻も早くご主人様に伝えなければという思いで家を出て家内の道を歩き始めたんです。そしたらその時から向こうからお父さんの役人がこう帰って歩いてくるんですよね。それでそのご主人様に息子さんは治りましたって告げたんです。昨日の第7の時に癒されたんだって。この第7の時っていうのは今日の今日の暦では午後1時に相当します。息子の治った時刻とイエス様があなたの息子は治ると宣言したのが同じ時刻であったことがわかるんです。ここすごいとこですよね。イエス様が語られた時にまさに同じ時刻に離れたところにいた息子さんが癒されたのです。素晴らしい奇跡が起きたんです。私たちはイエス様の言葉の力をここに感じます。彼にイエスが彼の家に下ってきて息子の上に手を置いて祈ってそして癒されたとしてもそれは素晴らしい奇跡ですよね。でもここではさらに大きな御業がなされたんです。離れていたところに30キロメートル離れていたその息子がその瞬間に癒されたんです。私たちは距離的に離れた人々、地球の裏側の人のために祈ることがあります。私もパレスチナやウクライナのことを覚えて祈ってます。これらの祈りも主は聞いてくださることがこの奇跡を通して実証されているのです。さらに53節を見てみましょう。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じたとあります。役人、ね、癒された息子、そして家族、しもべたちも同居していたかもしれません。役人と共にいたそのご家族のすべてのメンバーがイエス様を信じたんです。素晴らしい祝福がもたらされたんですね。この役人のお父さんがイエス様を信じました。すると神様の力が表されてその祝福が周囲にもたらされるのです。神様はここにおられるお一人お一人を用いて、主は信じる人々をあなたの周りに起こしてくださるんです。 信仰がもたらす神の祝福がここにあるのです。イエスの言葉、聖書の御言葉は信じるに値するものなのです。私たちが神の御言葉を信じて行動するとき、そこに神の御業が現れるのです。これが今日の箇所の一番大事なポイントであると思います。私は今回のメッセージを準備していて痛感させられたことがあります。正直に言います。私たちは多くの場合、目に見える証拠を見て信じるという原則に生きていると思うんです。例えば先ほど目の話しましたけど、医療の世界で、ね、〇〇病院の〇〇先生に見てもらったら良くなったという話を聞くと、私も行ってみてもらおうかなって思います。那須に住んでると、店が近くにないので、ね、通信販売便利じゃないですか。私もアマゾンとかでよく買い物をするしますが、私はよくレビュー欄をチェックします。すでにその製品を買った人の感想を、ね、見たりして、それを見てね、買うか買わないのか決めたりしてるんですよ、ね。まあ、これ以外にもいくらでも具体例は挙げられるかと思うんですけど、私たちは通常実績を見てから決める、そのルールに乗っかって行動しています。現実の社会ではそれは賢明であり正しいと思うんです。しかし信仰の世界においても、私たちはひょっとして同じ原則で動いてしまっているのではないでしょうか。人間にとって見ないで信じることは至難の業なんです。だからイエス様は言われたんです。見ずに信じる者は幸いですと。今日出てきた役人は息子の病気の癒しという体験を通して、見て信じる者から見ずに信じる者に変えられたのだと思うのです。そしてイエス様はこの奇跡の記事を通して私たちにもチャレンジしておられると思うのです。そして今、もしもあなたに乗り越えられそうにないと思うような課題が降りかかっているとしたら、それこそ見ずに信じることを神様にチャレンジされている機会だと私は思うのです。ヘブル人への手紙からお読みしたいと思います。皆さん、メッセージノートをご覧ください。そして一緒に朗読しましょう。ヘブル人への手紙の11章の1節と2節、噛み締めながら、一言噛み締めながら朗読したいと思います。よろしいですか。はい。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。そしてパウルの言葉ですね、第二コリントの5章の7節も一緒に朗読しましょう。はい。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。しばらくの黙想の後お祈りしたいと思います。 さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日の短い箇所からもあなたは多くのことを語られています。そして私たちの信仰の在り方を本当にチャレンジされていると思います。主よ、私たちは目に見えないあなたを信じ愛し従っていこうと日々生活しています。主よ、その指針となるのはあなたの口から出てきたこの聖書の御言葉です。主よ、どうぞ日々語られるこの御言葉に励まされ、日々の生活を送っていくことができますように。いろんな困難や試練が私たちを本当に押し寄せてきます。主よ、しかし私たちはそれを乗り越えていく力をあなたからいただいて日々歩んでいくことができるように、主よ、どうぞ私たちの信仰を強めてくださいますように。我らの救い主尊い主イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。